岩木慶議員、稲川未来、廃棄物の適正処理など2件あります。1、一般廃棄物適正処理の注意喚起を、おいくらやジモティを通じて、リユース目的で多くの買取業者を検索しやすくなった。一般廃棄物抑制のため、リユース促進は大切だが、一般廃棄物適正処理の注意喚起も同様に大切だと考えるが、町の認識は、答え、適正処理についても周知啓発する。一般廃棄物の取り扱いは本来、市町村自ら行うか、委託された事業者などで行わなければならない。無許可の回収業者を利用すると、不法投棄や、不適正処理による環境破壊や火災など様々な問題に発展したり、排出者に対して多額の請求をされたりする例もある。今後、ゴミの減量を目的にリユースを推進するとともに、一般廃棄物の適正処理についても具体的な事例を示すなどして周知、啓発を行う。2、いじめ根絶に向けた取り組みは、保護者が子供を安心して学校に通わせるために、より一層の強い決意でいじめ根絶に向けて取り組むべきと考えるが、答え、安心安全で心豊かな町、魅力あふれる教育を推進する。いじめを自分事と捉え、いじめが起こってもすぐに解決できる学校、いじめを見つけたらやめさせる強い意志を育て、一人一人がいじめを許さない人間となり、いじめを根絶する学校づくりを進める。教師と子供の距離を縮め、一人一人の心の動きを感じ取り、子供の小さな成長に一喜一憂する教職員を育てる。保護者とも一体となって問題に取り組み、教育の改善を図る。個性を尊重し、命の重みや大切さを実感する道徳教育にも力を入れる。いじめのない安心安全で心豊かな町、魅力あふれる教育を推進していく。高岡光子議員、清流会、住みたい町づくりなど2件あります。1、一人暮らしの方が安心して過ごせる町づくりは、2040年に高齢化率 50% を超える、一人暮らしの高齢者に対する施策はあるか。認知機能の低下、身寄りがない場合、契約などが難しくなる。救命の現場では、救命処置の判断が難しい。事前にアドバンスケアプランニング、ACP の作成も重要になる。どのように支援していくのか。答え、行政、包括支援センター、地域、介護事業者と情報共有し支援していく。高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるための施策を一層推進し、安心して暮らせる街づくりを進めていく。救命救急の現場での医療判断について、ACP により本人の意思をあらかじめ確認できるように啓発を進めていく。2、若い世代も住みたいと思える特徴のある街づくりは、子育て世代に選ばれる街とは、教育環境、通勤に便利、世代交流施設の充実、医療水準、商業施設など考えられると思うが、日清エクスプレスは梅田まで直行、通勤には最適である。駅前のマンション開発、また賃貸物件で町内唯一の県営住宅についても、県と連携した入居促進の考えは、答え、戸建ての住宅の建て替え傾向が見られ、子育て世代の転入促進を図る。これからの子育て施策として、子ども家庭センターの相談体制の充実など計画している。県営住宅の空き室については、県と連携して取り組んでいく。 アドバンスケアプランニング ACP とは、人生の最終段階で受ける医療やケアなどについて、本人や家族、関係者などと事前に話し合う取り組み。山下隆議員、町長の県知事選挙応援など、2件あります。1、町長が選挙期間中に特定候補者を応援してもよいか。2024年11月17日、投開票の兵庫県知事選挙で、町長は特定候補者を応援したが、選挙の平等性の観点から疑問に感じた。選挙期間中に町長が特定候補者を応援しても良いものかどうか。そして町長は自身の町内での選挙における影響力をどのように考えているか。答え。公職選挙法違反とは考えていない。首長が政治家として特定の知事候補者の支持を表明することは、公職選挙法第136条の2、第2項の地位利用とはみなされておらず、公職選挙法違反とは考えていない。県知事選挙では、SNS の影響が大きかったと認識している。町長の応援に影響力があったかどうかは調査していないし、客観的なデータを持ち合わせていないが、町長個人の感想としては、大きな影響力があったとは認識していない。2. 町長は、県知事選挙で政治的に中立であることが期待されるのではないか。町とつく人、例えば議員であれば議長が身近な存在であるが、議長は議員の中で中立性が求められるし、それが町とつく人の役割だと考える。先の県知事選挙で、町内には町長とは異なる候補者を応援している町民もいた。町長は、町の代表者として政治的中立性を確保すべきと考えるが、その町長が町内で特定候補者を県知事選挙の選挙期間中に応援することが、選挙の平等性を歪めてしまうことにならないか。答え、先ほどの答弁の通りである。稲川追跡調査隊、オウレンジャー。過去に行われた一般質問のその後を追跡調査隊、オウレンジャーが調査した。第43回のミッションは、次の質問のその後だ。アピアランスサポート事業の実施を。QR コードあり。令和3年6月定例会において、質問。がん患者のアピアランスサポート事業として、治療による脱毛や乳房切除など、外見の変化を補完する補正具購入費の一部助成を、県内18市町が開始。本庁も取り組むべきでは。答弁。癌になっても自分らしく前向きに生活できるためのサポート事業の一つとして今後検討していく。現在、令和3年4月1日以降の購入を対象とし、令和3年10月から癌患者アピアランスサポート事業を実施している。広報、ホームページで周知を行い、助成件数は3年度4件、4年度9件、5年度11件と年々増加している。